地の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは目室町の酪農家の中島大輔さんです。大輔さんはですね、目室町出身で帯広農業高校を卒業後に整備士の資格を取りに札幌の専門学校に進まれて、で卒業後はですね、地元に帰ってきて整備士として3年働いていました。実家には23歳の時に実家の牧場に収納されました。でご実家はですね、有限会社中島牧場ということで、そこでもう牧場に入って16年7年酪農の仕事をしてるんですけれども、現在は代表として酪農の仕事をしています。大輔さんの牧場にはですね、本当ここでしか見られない農機具ですね、たくさんあったりだとか、あと牛の飼料です。牛の食べる餌はほとんどがもう自家産ということで、そういったこだわりを持つ牧場なんですよね。そういったお話も今日聞けるかなと思いますし、2020年には農場ハサップと J-GAP の認証を取得して、安心安全な農畜産物の生産に力を入れています。今日はね、そんな大輔さんの仕事からプライベートに至るまでいろんな話を聞けると思いますので、楽しみに聞いていただきたいと思います。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日のゲストは目室町の酪農家の中島大輔さんです。今日はですね、私と同い年の酪農家としてね、いろんなお話、ちょっと面白い話も聞けるんじゃないかなと思っていますので、よろしくお願いします。
お願いします。
やっぱその酪農だけじゃない、まあ、他のね農家さんとかもそれぞれいろんな思いで自分のお仕事もしてるわけじゃない。だからそういう意味ではこうすごい刺激を受けたりするんじゃないですか。
いやでもあんまりあれだよね、やってるのがもう今最初多かったですけど、少しずつ減ってみたりとか、いろいろこの何十年の十何年の間に結構いろんなことあったから、でもやっぱりね、いやなくすのは早いから、一瞬だからね、残すっていうことはどれだけかなっていうのもあるし、でも残しといてね、何か使えるんであれば、何使いたい人いればね、使ったっていいんですさ、そう、 そういうのはちょっとね取り組んでいけたらなと思って、もともとね農家の中心地だからさ、
確かにね、もしかしたら本当にもっと人を呼べるようなものになるのかもしれないしね。そうな、まあじゃあ今後にもう楽しみというところですね。
そうですね。
しかもね、そんな話をしていたら、意外と芸術っていうか美術館を見たりとかもすることも好きだったりするんですよね、大輔さんね。
そうだよ。
一人で行くんですか？
一人ではそれぞれやべえやつになってきて。
そんなことないですよ、一人でね美術館行く人だっていますから。
絵を見たりするのは全然好きよ俺、本当に、感性っていうかなんかね、あれだけど、いろんな捉え方があるからあれだけどね、
その人のいろんなものを見たりするのも結構好きなんですね。
面白い面白い。 うん、
他に趣味ってあるんですか？
趣味、趣味って本当何が趣味なんだろうってね、好きのもんだよな本当に。
好きなもの、好きなこととか、
結局ね、ねえ、マドリンもそうだけど、
うん、
牛屋って基本趣味ってなくない？
まあ確かに
本当に、
まあ私おしゃべりすることとかに言って言っちゃう、つい。
あーなるほどね、
うん、
だから牛屋さんって本当に趣味って言われたって多分大方みんなうんってなるよ毎日仕事に追われてるパターンが多いから。
確かに、
その趣味にさ、いや釣りが好きなんだって言うならそれはそれでいいんだけど、
うん、
ねえ釣り行かんしなとかさ、
うん、うん、確かに釣りも行かないな、
うん、
うん、
かといってお酒飲むわけじゃないしさ。
確かに飲まないですよね。
そう、何する、何してるんだろうと思
うでもやっぱ結構そのいろんなこう時間が空いた時にちょっと考えたりとかなんかすることって仕事に関することがほとんどだからっていうことですよね。
ほとんど、うん、ほとんどそう、
まあ、それで例えば自分の好きというかね、その機械の話とかだったら、あこれを今度こういう機械が出てとかっていう話にもなるだろうし、
まあ YouTube 見るのが一番面白いけどねあの世界の機械が出てること、
ああそれ楽しいんだ、見るの。
だからこんな機械ないかなって探したりしたら、うん、あるわけ、ヒットした時嬉しいの、これか次これだなとかさ
次買いたいのこれだなって
そうそうそう、だからそうそう、情報ってまあ YouTube だけじゃなくて、うん、違う業種の人からね、
うん、
だから今俺ソーラーやったりしてて、うん、そっちの電気関係に強い人の情報を聞くのも面白いよ、
うんうんうん、
あと何回電気量何回上がるのとかさ、
うん、
そうそうそう、
確かにそういう意味では広いこう本当に柔軟だなって思いますよね、うん、なんかその結構まあね、今こうやってあんまり酪農業界いろいろにいろんなニュースが来るけど、そういうの出たたびになんかよく話すじゃないですか、
うん、本当ね、
どうなっているのよとかね、うん、でも自分の聞いた情報はできるだけね、うん、そのいろんな人にもね知ってもらいたいというか、なんかその現場と結局その私たちの周りの仕組みを作ってるのってやっぱ中心的な人たちなわけで、うん、そこの温度差ってすごいあるから、なんかどれだけ私たちが現場のことを伝えてそれをこっちに反映させてもらえるかっていうことだと思うんですよね。本当によく先輩方とかにも言われるのは、本当に言い続けないと意味がないんだからねとかって言われたりするから、本当にまあ自分のできることはそうかなと思って、同じようなことしか言ってないけど、
言い方だったり組み立て方を変えてみたら、
え、言うことの、
そう、組み立てるの
今めっちゃアドバイス受けてますはい、ということでそろそろこれは言っときたかったってことありません？
いや、よくその言ってるのは、
はい、
あの牛屋のうちの地区の若い人にも言うけど、
うん、
上がれば下がるし下がれば上がるし、
うんうん、
どっかにはね希望はあるわけじゃあるんだみたいな、あれは言わないけども、
うんうん、
どっかにやっぱ落としどころあるんじゃないかなと思いながら今模索してるけどね、
うんうん、まあでもそれは多分その今に限らず長年ねこうやって続けてきた人はずっといろんな情勢にこう振り回されるというかね、そういう時期は必ずね、落ちた時は落ちたなりに皆さんご苦労されてて、ただだってそれだからってなんか暗い話ばっかりしてるとさ、なんか気分が落ちてくるじゃないだからで、しかもさ、自分たちはまだ何十年もやっていこうと思っている気持ちがあるわけで、
20年30年ぐらい、
ね、うん、だからそういう意味では何かそういう風に前向きになれるとか、うん、やっていこうっていう気持ちで向かせていきたいわけでしょ、
うん、
だからなんかね、そういう希望を持たなきゃと思っていますけど、
うん、
どっかに策はあると思ってます。
まあね、どっかにあるとは思うんだけど、
うん
うん、
でもその間にね、少しでもこう流れが少しずつ変わっていったりもしていったらいいし、多分その、まあ、先読みはなかなかできないけど、でも何かあった時の準備というか蓄えというか、なんかやっぱそういうのも自分なりに持ってないとなんかね、次にも進んでいけないだろうし、
ま
あ、だからそこはあの経営能力というか、私も全然ないんだけど、もうちょっとこう 力をつけないとダメだなっていうふうには思ってます。
すごい前向き。
これ絶対ゴールないからこの話。
ね、本当思う。
はい、今日はね本当になんかいろんなお話たくさん聞かせてもらって、私もだいぶ刺激をいただいたので、お互いに今後も頑張りましょう。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
トカチウーマンフロンティア。
明治飼料からのお知らせです。明治飼料では子牛の元気をサポートする商品を企画販売しています。その中でもおすすめは子牛用サプリメントプレビオサポートです。プレビオサポートは子牛の健やかな成長を腸からサポートをモットーに2003年から販売を開始し、今年で20周年を迎えました。プレビオサポートの最大の特徴は、明治グループのヨーグルト技術を結集したプレバイオティクス商品であること。プレバイオティクスとは、腸内の良い菌を増やし元気にすることで宿主の健康をサポートするもの。プレビオサポートは腸内に住み着いている善玉菌に作用することで、子牛の持っている本来の力を引き出し健やかな成長を支えます。明治飼料からのお知らせでした。
トカチウーマンフロンティア。
ここでメッセージをいただいてますのでご紹介します。石田かなさんがゲストの会の時のね、あのメッセージをいただいてるんですけれども、ラジオネームさきさんより、マドリンスタッフの皆さんこんにちは。マドリンもされている酪農のことはもちろん、農業や農業に関係することに携われているゲストさんが登場してお話を聞かせてくれるのがすごく聞き入ります。嬉しい、ありがとうございます。今回はマドリンの親友でもある石澤さんが来てくださって、農業配管などの土木設計の業務をされていて、農業や地形、土のことも分かっていないとダメなのが伝わってきました。建設業という男社会でも出会った社長さんの理解があって、子育てや復帰もできたというのは、すごく人を大事にし後輩を育てていきたいという気持ちがあって素敵でしたね。高校を土木科に選んだというのは、家がそういうお仕事だったかなという先入観でしたけれども、学力の最上位のとこだったなど、たまたまということに驚きでしたけど、縁があって結婚して出産しても同じ世界で活躍しているというのは、やっぱり出会った人たちなども含めて縁だったんでしょうね。そしてわざわざ男になる必要はない、何をしても女性だし、モテないものはモテないというのは本当だと思います。ちょっと話がそれますけど、最近思うのは、何でも男女平等でおかしなことになっているんじゃないって私は思います。どうやっても男は男だし、女は女で全てを一緒にしなくてもいいんじゃないかなと思うんですよね。それが年齢にもあって日々変わっていくんだから、個人で頑張るんじゃなくて、頼られ頼りながらみんなで働いていくのがいいんじゃないかなと感じています。今日の一文字が人のご縁の縁ではなく、縁まどかの縁っていうことに笑いましたが、ちょっと深いということです。ありがとうございます。そうですね、まあ石澤さん、まあ私のねご親友なんですけれども、今日の放送の、あの中島さんとも、あの同級生なんですよね。で、同じ高校で、私はその石澤かなさんを通じて、中島さんと出会ったっていうことがあるんですけれども、そうですね、彼女は男性のように、まあ男性のようにはまあ力もないしね、そういったところは頼れるところは頼るっていうところももちろんだし、だからって自分にできることは精一杯やるっていうのはもうね、常にね取り組んでいる彼女なんですけれども、そうですね、頼るところは頼る、それはね私も年を重ねてきて最近思うかな。やっぱりね、できないことを無理してやると体に来るっていうのを日々痛感してますのでね、こう無理をしすぎず自分のできるスキルをね精一杯発揮するっていうのがやっぱり一番いいのかなというふうに思います。メッセージありがとうございます。続きまして、ラジオネームチーズ大好きさん、大阪府の方ですね。かなさんすごいな、女性で土木関係って大変だと思うんですけど、お子さんを産んでまた復活なんて、やっぱりお仕事が好きなんですね。もっと後輩がどんどん増えてほしいですね。女性の頑張りは聞いていて嬉しいです。ありがとうございます。 ね、先週の放送で石澤さんの話だったんですけれどもね、すごいね、まあお子さんももうね、小学校学年とか中学生になって、あと何年お子さんと一緒に過ごせるかなと思った時に、もう自ら時間を作って子供との時間をね、作るようにしないとだと心がけてるみたいな、そんなお話を先週してたと思うんですけれども、やっぱりね、まあ好きな仕事だからこそ突き詰めたいし、やりだしたら止まらないみたいなところもきっとあると思うんですけれども、なんかそのバランスを取るのって、まあ男性なり女性なり関係なく、そのバランスってすごく難しいなっていうふうに思っている。まあなんだろう、ワークライフバランスっていうんですか？結構ね、こういう言葉を最近よく聞くと思うんですけれども、やっぱそういう、そのバランスって、みんなね、どのお仕事をされてる方もすごい難しいのかなというふうには思うんですけれども、まあそのバランスをうまく取りながら仕事も家族も大事にしていきたいというところですよね。はい、続きまして、ラジオネームはるさんですね。いつもありがとうございます。土木設計に従事している石澤かなさんがゲストでした。北海道では道路に埋設した温水パイプや電熱線によるロードヒーティングが普及しています。設計の段階での苦労がいろいろあるかもしれないなと思います。水道管などが冬場に凍りついてしまうと、重機で地面を掘り起こしてガスバーナーで熱して溶かすというあの技で対処しているそうですし、冬場ならではの苦労も多いのでしょうね。本格的に雪が降り出す季節に北海道も入っているようです。マドリンさんも雪や体調に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。これきっと11月ぐらいにいただいているあのメッセージだからね、雪が降り出す季節ということだったと思うんですけれども、もう今ね、真冬真っただ中、もう本当に寒い日が続くとですね、辛い。今週末もね、結構寒波がやってくるということで、すごく寒くなる予報でですね、もう楽のお母さんは辛い。マイナス10度を下回る日があるとですね、まあなんか牛さんが飲む水のところが凍ってしまったりだとか、まあなんか様々な機械がエンジンかかりにくいとかね、本当にね、寒くなるとね、いろんなことがあるんですよ。ということはね、作業が増えるっていうかね、仕事が増えるっていうのもあったし、先日ね、結構風が吹いてすごい寒い日に、うちの牧場の、ある機械が壊れてしまって、それで、その、業者さんを呼んで直してもらったんですけど、やっぱりなんか冬になるとね、そういう修理を呼ばなきゃいけなくなってしまったりとか、まあ、うまく管理できればいいんですけどね、だからもう日中プラスの時が0度とかね、プラス1度、2度の時があるとちょっとほっとするんですけど、一日中マイナスの日々が続くとね、ああ、どうしよう、あれうまく動くかなとかっていうふうにこう、ちょっと不安を持ちながら、毎日仕事に行くっていう日々なんですよ。なんかね、それが辛いから早くこの時期が終わってほしいと思うけど、まだまだね、続く寒い日々なので、なんとか頑張って乗り越えていきたいなと思います。マドリンの話で言うとですね、つい先日、マドリンの最高齢っていうんですかね、マドリンの牧場で一番最高齢のおばあちゃん牛がいるんですけれども、年齢で言うと10歳超えてるかな、11歳ぐらいかなだと思うんですけれども、先日3目ですね、8回目のお産を無事にしてくれたおばあちゃんがいました。まあね、今はね、元気だからよかったよかったと思ってるんですけれども、ちょうどね、分娩出産を迎える10日ぐらい前からもういきなり食欲が落ちてしまって、でちょうどそれがね、お正月明ける前後くらいかな、それぐらいの時がね、ちょっといきなり、昨日まで結構餌バクバク食べてたのがいきなり食欲落ちちゃって、産む感じではないなっていう感じだったんですけど、それをね、食欲落ちてしまったし、やっぱね、そういう分娩前後、出産前後ってすごく、まあ多分人間もそうだと思うんですけど、その体調の変化とかね、食欲ってすごく牛にとってはね、結構大きくって、いや、それをそのうまく健康にね、保たれていなかったら、子牛にも無事に出産できるかどうかっていうところでもあるので、獣医さんを呼ぼうかなと思ったんですけど、やっぱね、酪農家さんの年末年始、ここが大変。獣医さんもね、呼べば来てはもらえるんですけど、通常通りではないので、獣医さんも限られた人数で動いているっていうところでもあるんですよね。 まあ結果獣医さんを呼ばなくても済んだんですけれども、食欲が落ちてしまってちょっとこうなんか毛づやが悪くなったりとかしてて、ああこれはまずいなと思ってちょっと食べやすいような餌に変えてみたりだとか、ちょっとしたね飲み薬を毎日飲ませたりとか、なんかそういったケアをしてね、なんとか無事に産んでくれで、なんかもう産んでからも自分のできるあらゆるものを試したというかね、いろんな薬飲ましたりとか点滴打ったりとかいろんなことして復活したんですよ。なんかこう餌をバクバク食うようになって、でまあ子牛もね無事に生まれたし、お母さん牛も無事に回復してきて、今はね牛乳をもう出荷できるようになってるんですけど、しかもねやっぱね牛は寒いのが得意でしょってよく言うと思うんですけれども、でもね寒すぎるのはやっぱね得意じゃないんですよ。やっぱり寒いから自分の体を維持するためにエネルギーを使うので負担にはかかると思うんですよね。だからそこをね、むしろそれプラスなんかね、年を重ね年齢をね重ねると、まあ人も一緒だけどいろんな内臓にも負担がかかるし、でそういったところを人間がね、私たちができることでフォローしてあげながら牛乳を生産していきたいなと思っているんですけれどもね、とりあえず無事にね産ませられて、今はね普通に出荷できてるってことがほっとしているというところです。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA 本別町からのご案内です。少しずつ昼間の時間が長くなってきていますが、厳しい寒さは続いています。トカチの冬を楽しむ季節ですね。この寒い季節ですが、本別町では1月27日土曜日に熱い豆まき本別豆まかナイトが開催されます。本別町体育館にて12時より豆縁日、餅つき、豆浴び、激豆まきがあります。鬼や魔物を追い払い幸運を呼び込むためのイベント、激豆まきは体育館のステージ上にいる鬼をめがけて豆を投げます。飛んでくる豆から身を守るためゴーグルをつけ、他の参加者に負けないように鬼めがけて熱く豆をまきます。一度は体験していただきたい激豆まきは午後4時30分からの予定です。会場では特産品の物販もあり、 JA 本別町のお店ではお土産に持って帰れるあんや他の豆の加工品も用意しておりますので、ぜひお立ち寄りください。他にもキッチンカーも集合していますので、1月27日は遊んで食べて豆まきをして本別町で楽しんでください。来週土曜日は本別町体育館の本別豆まかナイト会場で鬼がお待ちしています。 JA 本別町からのお知らせでした。
日展配合飼料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め 感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い、共に悩み、共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク十勝、十勝ごちそう共和国、豊かな牧場づくりに貢献、明治飼料株式会社の提供でお送りしました。